聖書をお読みいたします。新約聖書413ページ、ヘブライ人への手紙10章19節から25節。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。ヘブライ人への手紙の中心の主題は大祭司論であります。5章1節から大祭司論になっていました。また7章1節からは旧約聖書との詳細な比較を行う硬い食物と呼ばれる、そういう部分でありました。この大祭司論は10章18節におきまして一応終わりました。一区切りがつきました。今日からヘブライ人への手紙全体を思いますときには、新しい大きな段落に入っていくこととなります。この手紙の連続公開説教を始めるにあたり、大祭司論どのように学ぶことができるのかなとある心配をしていたのでありますけれども、ザ・キリスト教と呼びたくなるほどキリスト教の本質を射抜く、そのような解き明かしがこれまでなされてきました。そして今日の箇所は、私たちには大祭司イエス・キリストがおられるのだから、だから私たちはこう生きていこう、そういう勧告、奨励へと進んでいきます。19節、それで兄弟たちとこう呼びかけています。読者のことですし、一緒に礼拝を守っている兄弟姉妹のことです。呼びかけの言葉から始まっています。21節、私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、まあ、偉大な祭司は大祭司です。神の家、教会のことです。教会には、私たちには偉大な祭司、大祭司イエス・キリストがおられるのですから、こう語ります。24節、互いに愛と善行に励むように心がけ、まあ、この文章さらっと言いますと、愛と善行に励むように、こっちになんか力点があるようなんですけれども、原文のニュアンスはちょっと違っていまして、互いに関心を払い合おう、愛と善行に励むためにいいです。ですから協調点はどこにあるかっていうと、お互いのことを思い合おう、そして愛と善行に、こっちへと進んでいきます。そして25節においては、励まし合いましょう、励まし合いましょう、にとこのように繰り返されていきます。 私たちは一人で孤立して教会生活を守っているのではありません。互いが互いのことに心を配り信仰生活をしています。これまで学んできたことは何か。天においてイエス・キリストが神の右の座について大祭司として取りなし、全く捧げ物を私たちにのために捧げていてくださる、この天における大祭司イエス・キリストのお働きが地上において一緒に心を合わせて礼拝する教会を作り立てたのです。作り上げているのです。天上の大祭司がこの地において私たちの教会を建てていてくださるのだから、私たちは励まし合って歩もう、こういう勧告がここから始まっていくのであります。19節から21節でありますけれども、原文の動詞を、原文の構造に目を留めますならば、動詞は一つで目的語は二つです。私たちは確信と偉大な祭司、大祭司を持っている、こういう文章です。確信というと、自分の心の状態を表しているかのごとくでありますが、この言葉は特権、権の、そういうふうに訳すことができます。私たちはイエスの血によって神の御前にで聖女に入れる特権を持っている、権能を授かっている。何よりも21節、さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司、大祭司イエス・キリストを持っている、こう著者は語ります。これまで大祭司論を展開してきた著者は高らかに誇らしげに喜びを持って語るのです。大祭司のイエス様がおられる、罪は清められた、神の御前に大胆に出ていける、その特権が与えられている、ありがたいな、嬉しいな、このような喜びの響きがここに込められています。そしてイエス・キリストが何をしてくださったかということが20節において説明されています。イエスは垂れ幕、つまり自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。主イエスは御前に進むことができる新しい生きた道を私たちのために開いてくださったというのです。ただここで垂れ幕、つまり自分の肉を通ってという、こういう説明が付されています。垂れ幕といいますのは聖女と死聖女を隔てる幕のことです。ですので垂れ幕というのはある意味神へと進んでいくことを隔てる妨げになるものです。しかし大祭司はその垂れ幕を通って死聖女に入っていくことができました。それを通らないと神の御前には進み行けない、そういうものです。でこの垂れ幕を、つまりご自分の肉、ご自分の肉というのはイエス・キリストの 体のことです。イコールで結ぶような形でこの文章は続いていきます。少しこれは理解しにくい言葉です。イエスの肉が私たちと神との間を隔てるということは全くありません。逆です。ただここで何が語られているのか思い巡らしますときに、比喩はちょっとややこしいのですけれども、古い契約においては垂れ幕を通らなければ神の御前に進み行くことはできなかった。新しい契約においてはイエス・キリストの肉を通らなければ神の御前に進み行くことができない。この対比を明らかというか対比を立ち上げようとしています。そしてここでもう一度ご注目ください。20節の主語はイエスです。これまでも着目してきましたが、イエス・キリストと語られたり、キリストと語られたり、イエスと語られたり、いろいろ主語が使い分けられます。イエスという時には地上を歩まれたあの主イエスのことです。人間であるあの主イエスはご自分の肉を通って、肉というのもイエス・キリストの地上のご生涯の歩みを表す言葉です。主はご自分の肉を持って血を流されました。十字架で苦しまれました。この言葉で何が表されているのか。神の御子イエス・キリストが人となっておいでくださり、地上においてご自分の肉を用いてどれほどの苦しみを受けてくださったのか、ご自分の肉を使ってどのように神に従順に従い切られたのか。新しい道が開かれるためにキリストがどれほどの御業と愛と犠牲を私たちのために払ってくださったのか、そのことを思い起こしながら、そのことに感謝しながら、私たちは神の御前へといつも進んでいくのだというのです。そして私たちは主イエス・キリストが開いてくださったこの道を、自分の肉体の服従を持って進んでいくのであります。22節から24節、これまで語られていったことがいろんな形で言い換えられ要約されています。ただこの22から24節におきましては、原文では何々しましょう、こうしましょうという勧告の言葉、奨励の言葉がくっきり立ち上がってきています。翻訳にしてしまいますと、どういう勧告が奨励がなされているのかがちょっと分かりにくいです。3つあります。神に近づきましょう、希望の告白を確かなものとして保ちましょう、お互いのことに関心を向けましょう、この3つです。22節をご覧ください。心は清められ良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。キリストが完全に清めてくださったのですから、私たちは信頼しきって心から神様に近づこう、こう語っています。清い水というのが祭儀的な意味の水なのか、洗礼の水なのか、二つの解釈が並べて記されていました。今日は確定せずにおきます。 この神に近づこう、これはこれまでも何度もヘブライ人への手紙で語られてきた言葉です。具体的な意味は何なのか。礼拝しようです。神様に近づこう、礼拝しよう、御言葉を聞こう、祈ろう、賛美をしよう、礼拝して神に近づこう、こう励ましているのです。その時に何の憂いもなく、良心の咎めもなく、心から赤ちゃんがお母さんに駆け寄るように、神様、両親の咎めもなく喜びを持って神様に駆け寄っていこう。イエス・キリストが大祭司として働いてくださったから、こう進めるのであります。またここで22節、心は清められ体は清い水で洗われていますとあります。心と体、二つの言葉が用いられています。キリスト者は心が清められていることを、体が清められている、そういう行為をもって表しながら、私たちは神に近づいていくというのであります。二つ目のしましょうは、23節、約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。公に言い表した希望とは、教会で用いられています信仰告白のことです。使徒信条を思い起こしていただいても良いかとも思います。信仰の言葉を、それも自分の言葉ではない、教会でみんなで心一つにして告白している言葉をしっかり保とう。ただここで希望をとあります。直訳しますと希望の告白です。九章におきましても、イエス・キリストが二度目に来られる、待望する人たちに救いをもたらしてくださる、そのことが語られていました。28節、希望の告白という時にイエス・キリストの再臨の希望がしっかりここに含まれています。また次週改めて扱いますけれども、25節の勧告の言葉においても、かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、このかの日も終末の日です。神の御心が完成する日であり、悪しき者への裁きが到来する日であり、キリストに結ばれた者への完全な救いが成就する日であります。キリストの再臨の希望の言葉、教会が持っています。それをしっかり保とう。作者はそう励ましています。そして三つ目は、何回も語っていますけれども、お互いのことに心を向けようです。そしてこの向ける目的ですけれども、愛の技を行うために刺激し合おう、そういうふうな言い方もしています。元気ですかっていう意味での関心を向けるっていう、それだけではなくて、お互いに愛の技を行い合う、そういうことを励まし合う、そういうためにお互い同士心を向き合おうです。また信仰教会では羊飼いの方々がいろんな愛の技をしてくださっています。それだけではありません。いろんな方が、牧師の知らないところで、教会の他の人も知らないところで、
いろんな形で愛の技をしてくださってます。心にかけてくださっています。私たちはお互い同士知り合うときに、ああこの人がこの人に支えられてたんだ、この人がこんな形であの人を支えてたんだ、愛の技がどのようになされていたのか、そのことに私たちは気づかされます。お互い同士への関心が冷えるときに、どうやって愛の技がなされていたかっていうことさえも分からなくなってしまいます。お互い同士心に掛け合い、どのように愛の技が相互になされているのか刺激し合おう、こう励ましています。で、25節です。ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。礼拝しよう、告白の言葉をしっかり保とう、お互いに関心を向けよう、この三つのしましょうを実際に行うときに根底になるのは何なのか。礼拝に集おうです。礼拝に集う、その根底が崩れるときに三つの励まし勧告の言葉も揺らいでいきます。ここである人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせずとこうあります。ですから著者の周りには集会を怠るある人たちがいたのは確かです。ですがいろいろ調べてみたんですけれども、どんな人かっていうのはいろんな推論はあるんですけれども、歴史的な正確さを持って語ることはまだできません。ですのでここからは習慣に集おう、このことを広げて理解しながら御言葉に近づいていきます。人はどうして集会を怠るのか、礼拝から教会から遠ざかるのか、いろいろ思い巡らしました。当時の状況を考えますと迫害というのが一番大きな要因かと思います。またこの手紙の中にもあったのですけれども、傲慢になるということが私たちを教会から引き離します。礼拝に出ても無駄だ、役に立つことはない、時間の無駄だ、そのような思いにとらわれると私たちは身を引くことになってしまいます。また逆があります。信仰的な弱さです。神を見失ってしまう、信仰の喜びが失われてしまう。また教会に来ている人を見ると、周りの人は立派だけれども自分なんかはダメだ、ここにいてはいけない、そうやって身を引いてしまう場合もあります。また教会の方針やいろんな事柄、教会の中にいる人につまずいて来たくても来れなくなってしまう、そういうことも起こっているのだと思います。集会に来れなくなってしまうさまざまな理由はあるのですけれども、著者は何を語りたいのか、天上の大祭司イエス・キリストが地上において神の家を作ってくださっている、私たちはそこに加えられている、罪許されている、神に大胆に近づいていける、手を取り合って一緒にみんなで 足並み揃えて神に近づこうです。なかなか喜んで礼拝に集いにくい人もいらっしゃるのですから、励まし合おう、励まし合おう、このことを繰り返し繰り返し著者は語るのであります。今はさっき語ったことではなくて、コロナによって多くの人が教会に来ることができなくなっています。教会に集えなくなるときに、お互いへの関心がどうしても薄らいでしまいます。ただ私たちは今本気で教会はコロナとの戦いをしなければなりません。具体的にはライブ配信を通したり、いろんな形で来られない方に対して御言葉を届けるという努力が必要でありますし、それにもまして必要なのは、集会に来られなくなるとお互いへの関心が薄らぐから、その危険が今非常に高いから、だからそうならないように、だからそうならないように、私たちは互いを思いやる、互いのために祈り合う、そのことに今まで以上に情熱を注がなければならない、そのことを思わされています。私たち神の家に大祭司イエス・キリストがおられます。神に近づく道をご自分の肉を通して開いてくださいました。自分一人だけで進んでいかないでください。後ろを見て、前を見て、横を見て、みんなで手を取り合って、励まし合って神に近づいてまいりましょう。祈りを捧げます。神よ、皆を褒めたたえます。誠の救い主、神の子、大祭司イエス・キリストを私たちにお与えくださりありがとうございます。罪許されて礼拝できる恵みを今豊かに与えられています。ありがとうございます。また神よ、どうか愛する兄弟姉妹といつも心を合わせてあなたを礼拝できますように。また神よ、多くの方が今教会に集うことができません。また物理的な意味での遠さだけでなく、心においてもみんなと一緒に歩けないというような寂しさを抱えてらっしゃる方も大勢いらっしゃるのだと思います。神よ、憐れんでください。また互いに励まし合うために地上に教会が建てられています。励まし合って歩まさせてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。